ぶっちゃけ聞いてみた。
ぶっちゃけラジオ。
時代は令和。豊橋商業高校は3年後に創立120周年を迎えます。来る120周年をさらに盛り上げるため、豊商生と地元企業が一緒になって地域の活性を行う地域活性化コンソーシアム in 豊商という活動を始めました。その活動の一環として経理課の私たちで始めたのがこのぶっちゃけラジオ。私たち豊商生が地元企業の方々をお招きして、ぶっちゃけどんな会社なの?と質問しながら企業の魅力を発信していく番組です。高校生ならではのぶっちゃけトークを展開、東三河の企業の素晴らしさをどんどん伝えていきますよ。そしてこの番組を進行するのは豊商ぶっちゃけ委員会のさきと、
あゆさと、
かりんと、
あんなです。そして豊商ぶっちゃけ委員会の先生、
ケンジブリッチです。
よろしくお願いします。
今回はこのメンバーでぶっちゃけていきます。
豊商ってもうすぐ120周年らしいよ。
え、マジで？
なんかうちの学校、地元企業の人呼んで企業の魅力を発信してるんだって。
え、豊商ってすごいじゃん。地元企業と
一致団結、地域活性化コンソーシアム in 豊商。
ぶっちゃけラジオ。
さあ始まりました、ぶっちゃけラジオ。今回ご紹介する企業さんは新城市に本社を置く株式会社豊栄工業さんです。その豊栄工業さんからお越しいただいたゲストは村井和弘さんと阿形博恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では村井さん、阿形さんに自己紹介をお願いします。まずは村井さん、お願いします。
はい、豊栄工業の村井と申します。社長室という部署で人事採用、労務、経理などを担当しています。入社して30年を超えましたので、そろそろ次の若い世代にバトンを渡すための準備と土台作りに日々奮闘しています。
ありがとうございます。続いて阿形さん、お願いします。
はい、豊栄工業の阿形です。私は品質管理課で製品の品質チェックから出荷までを担当しています。実は豊橋商業高校経理課の OB でもあります。
豊橋商業にいた時には何部に所属していましたか？
私は取材部に所属していて、全国大会なども行って頑張っていたんですが、今は部活がなくなっちゃったと聞いてちょっと残念な気持ちに思いました。
すごい私そろばん苦手意識あって、ちょっと扱い方が分かんなくて、ぜひ教えてください。
いつでも。
ありがとうございます。では皆さんが働く豊栄工業さんのことを今ラジオに聞いてくれている皆さんにご紹介いただけますか？
はい、私たち豊栄工業は新城市に本社を構え、豊川に豊川工場、島根県安来市に安来工場と3拠点で事業を行っています。本業は金型の設計製作ですが、医療機器の製造やバイオプラスチック製の幼児食器 E1 の製造販売も行っています。
ご紹介ありがとうございます。豊栄工業さんがどんな会社なのかをもっと知りたいので、いくつか質問をさせてください。
まず先から質問させていただきます。金型屋さんというなかなか普段の生活ではあまり接点がないイメージなのですが、豊栄工業さんの金型で作れた製品で身の回りにあるものってありますか？
はい、村井がお答えします。車のプラスチック部品の金型がありますが、皆さんが車に乗るときに目にするものではなく、内部に隠れたものが多いですね。例えば、最近では自動運転機能がどんどん車に取り入れられていますが、レーザーセンサーなどを車に固定するためのプラスチック部品などですね、医療機器の製造現場で股関節の人工骨を紹介しましたが、手術するときに使う洗浄機の一つ一つの部品は金型で作られています。手術でお医者さんが使うものですので、それも皆さんが目にすることはありません。でも来社された時に紹介した E1 は、皆さんが将来結婚してママになった時に出産祝いなどでプレゼントされて手にするかもしれませんね。また高齢者向けに飲みやすいカップなんかも作っています。高齢になって手が不自由になった時にスッと手を入れるだけで持てて、口にもフィットして飲みやすいカップを製品化しました。幼児食器だけではないおもちゃなんかもバイオプラスチックで作れないかといろいろ模索しているので、製品化できたら皆さんや皆さんのお子さんが手にする機会が来るかもしれません。
はい、ありがとうございます。 もし私の友達が出産した時には、豊栄工業さんの製品である E1 をぜひプレゼントしたいなと思いました。
次に愛沙から質問させていただきます。なぜ金型屋さんが赤ちゃん用品を手掛けるようになったんですか？さらに E1 の名前の由来についても教えてください。
はい、あがたがお答えします。金型が作れるのだから自分たちのオリジナル製品を作りたいという夢を副社長はずっと持っていました。副社長は当時トウモロコシから作られるプラスチックの存在を知っていて、その安心安全な材料で何か製品を作りたいと思っていたのですが、ちょうど副社長に子供が生まれた時、そのトウモロコシ由来のプラスチックでできた幼児食器を探したのだけれど、世の中にないことが分かって、だったら自分たちで作ろうと思ったのが最初です。いざその材料にチャレンジしてみたものの、形にするのが難しく、国からの補助金もいただいて3年間研究開発を進め、その過程で生まれたのが E1 です。名前の由来は E01 から E1、 iPhone や iPad のように I で始まる人気商品にあやかってアルファベットで E1 としました。
ありがとうございます。 E1 を制作するにあたって素敵な背景があったんですね。
次にアンナから質問させていただきます。金型製造、医療機器、赤ちゃん用品 E1 の製作販売、そして社長さんは菜園で野菜作りをしていらっしゃると聞いたんですけど、その中でも今一番これを売り出したいとか新しく始めようとしている事業など教えてもらえますか？
世界では環境問題をはじめエネルギー問題、人口問題など様々なグローバル規模の問題が存在しています。私たち豊栄工業のこれからのビジョンとしては、創業からの技術である金型加工技術とプラスチック成形技術を応用展開して、形にするのが難しいバイオプラスチックで様々な製品を製造し、世の中に広く普及させ、地球温暖化という大きな問題の解決に少しでも寄与できるよう取り組んでいきたいと思っています。そのためには皆さんのような柔軟な発想ができる若い力が必要だと思っていますので、興味のある方はぜひ一度会社に見学に来ていただければ嬉しいです。
若い力が必要と言われましたが、興味あるけど私たちのように金型についての知識が全くない人でも見学に行ってみても大丈夫ですか？
はい、全然 OK です。
ありがとうございます。じゃあ今ラジオを聞いてる皆さんの中でも興味あるよって思った方はぜひ見学に行ってみてください。
はい、いつでも連絡ください。
はい、ということでここまでいろいろと聞いてきましたけども、ここからさらにいろいろとぶっちゃけたクエスチョンをしていきたいなと思いますので、村井さん、あがたさん、よろしくお願いします。ということでこのコーナーです。ぶっちゃけクエスチョン。じゃあ最初は誰からいきますか？お願いします。
はい、あんなから質問させていただきます。今まで依頼された金型製作で、さすがにこれはごめんなさい作れませんって無茶な注文を断ったことってぶっちゃけありますか？
技術的に作れなくて困ったことはありませんが、予算がないのでこの値段でやってくれって言われてぶっちゃけ無理ですって断ったことはありますね。無理な注文で言うと E1 ですが、実は外部のデザイナーさんにデザインしていただいたのですが、出来上がったデザインをいただいた時、金型設計者はこの形を成形するのって思ったそうです。というのも、プラスチック製品は厚みを一定にして形を設計するのがセオリーなのですが、 E1 はところどころ厚みがバラバラで、溶けた樹脂の流れ方や樹脂が固まる時間差によって反りやへこみなどの変形が出そうな形だったんですね。でも金型にいろんな工夫を施すことで、なんとか肉厚の違う形を実現できました。後で設計者が言ってましたが、ぶっちゃけ相当苦労したみたいです。 E1 にはバイオプラスチックで形を作る苦労以外にこんな苦労もあったのだと知って、自社の金型の設計技術もすごいんだなって今は感じています。
続いてアイサから質問させていただきます。豊栄工業さんは自然豊かな場所に会社がありますが、この場所で四季を満喫したいなって思いました。街ではできないこの自然を活用した社員みんなで盛り上がるお楽しみ会みたいなことってぶっちゃけありますか？
はい、会社の敷地内にはたくさんの桜の木がありますが、新入社員が入社した年には必ず記念食事をしています。もう20年以上前から毎年のように植えてきましたので、 今では満開時には見応えのある桜の木に成長しました。毎年桜の季節に入社する新入社員の歓迎花見会を行っています。といってもぶっちゃけ花より肉肉肉の大バーベキュー大会ですが、入社したてでまだ緊張感のある中、新緑と桜に包まれた中でみんなで作る美味しいものをお腹いっぱい食べて、いろんな話をすることで一気に緊張がほぐれ、社員の中に溶け込んでいけるイベントになっています。
次にカリンから質問させていただきます。島根県に支社があるって聞いたんですけど、物流コストや人の移動コストなどの交通に関する費用とかってぶっちゃけ大変じゃないんですか？
ぶっちゃけとっても大変です。島根県や安来市から、誘致で補助金をいただいて進出したのですが、車で片道ノンストップで6時間かかるので日帰りでは無理です。社員もたまに出張する機会がありますが、1回の出張で数万円は吹っ飛びます。でもここだけの話、出張を週末に設定してホテル代だけ自腹を切れば、島根や鳥取を観光して帰ってくることもできますね。私も2回ほど出張で行ってきましたが、ぶっちゃけそのうちの1回は出雲大社や宍道湖の玉造温泉、松山城を巡ってきました。海の幸も最高でした。
楽しそうですね。
本当ここだけのお話にしといてください。
出張より旅館校の方に目がいっちゃいますね。ありがとうございます。
次にさきから質問させていただきます。うちの会社のここがすごい、同業他社でもここなら他には負けませんってことをぶっちゃけ自慢してください。
やはり E1 のように植物由来のプラスチックで製品を作って、それを世の中に広く販売していることですね。金型にいろんな工夫を加え、技術的に解決して E1 として商品化して世の中に広めることができました。そのことが認められ、ものづくり日本大賞、内閣総理大臣賞を、受賞することができたんですよ。世界的には、地球温暖化やマイクロプラスチックゴミ問題など様々な環境問題がありますが、この材料はそれらを解決することに貢献できますので、もっともっとたくさんの、製品や商品に使われていかなければなりません。その先頭を切って走っているのが当社です。ぶっちゃけ技術的にも世界最先端の技術を保有していると自負しています。ただ中小の小さな会社ですので、量をさばくことができません。これからは大量に生産できるようもっと頑張らないといけないですね。
はい、ありがとうございます。少し照れくさいと思いますが、ぶっちゃけうちの会社のここが好きを叫んでください。
ぶっちゃけ社員の人柄が好きです。
はい、ありがとうございます。
最後に村井さん、あがたさんからラジオを聞いてくれている皆さんに一言ずつどうぞ。
はい、今日はありがとうございました。皆さんの若い力ですごい楽しいひとときを過ごすことができました。ありがとうございました。
今日は貴重な時間をいただきありがとうございました。久しぶりに母校に来れたのも嬉しかったです。
はい、ありがとうございます。ということで今日は宝永工業の村井さんとあがたさんにいろいろとぶっちゃけてできました。みんなじゃあ心を込めていつものお願いします。
ぶっちゃけありがとう。
ありがとうございました。
ではここで豊昇インフォメーションです。
ここからは亮と
ゆいかで豊昇インフォメーションをお伝えします。
そういえば昨日推薦入試が終わったね。
そうだね。でも私たちの時とは随分形式が違うみたいだよ。
へえ、そうなんだ。推薦入試が終わった方々お疲れ様でした。一般入試の方々もここからラストスパート頑張ってくださいね。
入試が終わったらあとはもう卒業式だね。
確かに中学生の皆さんに花の高校生活が待っているように、僕たちも次の進路への準備を着実に進めています。
一緒に頑張りましょう。
以上、豊昇インフォメーションでした。
改めまして、宝永工業さんの村井さんと阿形さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
豊昇ホームページにある地域活性化コンソーシアム in 豊昇のリンクボタンからぶっちゃけラジオの公式ページが見れます。地域活性化コンソーシアム in 豊昇の情報やラジオに出演された企業様の紹介などを掲載していますので見てくださいね。豊昇の SNS でも発信していますよ。以上、第8回放送のぶっちゃけラジオ、パーソナリティはアンナと
サキと
アイサとカリンと、そして豊昇ぶっちゃけ委員会の先生
ケンジブッチでした。
ぶっちゃけラジオ、この番組は地域活性化コンソーシアムイントヨショウの提供でお送りいたしました。そして次回は今年度最後の放送、最終回だよ、ぶっちゃけ座談会です。3月7日金曜 18時45分から。
絶対聞いてね。